今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明です。そして翻訳家のイローナさんです。
おはようございます。
おはようございます。
矢後さん、はい、聞きましたでしょうか。明日はですね、9月25日なんですけれども、はい、第7回老母の里フェスティバル発信する会の発足を3周年記念日イベントが行えます。
はい、
射水市にある2000城をギヌスに認定することを発足した射水市を世界に発信する会は、翌年1月には一般社会法人富山県射水市を世界に発信する会として、このラジオ番組ビューティフルモーメントも始まりましたね。
はい、
そんな発信する会の紹介をはじめ、バーベキュー、コンサートなど盛りだくさんのイベントとなっております。ピザ体験もあるそうですよ。
ピザ体験、
はい、ちょっとこれ着てみないと分かりません。
あ、本当はい、
はい、詳しいことは発信する会の公式サイトをご覧ください。大いに食べる、遊ぶ、学ぶ、語るを満喫していただきたいと思います。そしてですね、今回はなんと矢後さんもコンサートに出演されるそうです。
あ、はい、歌え言われました。はい
言われました。
はい、言われました。はい、
はい、楽しみにしております。
はい、
皆さんもぜひ来てください。
はい、お越しやす
待ちしています。
はい、というわけでイローナさん、よろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人健老国立事務所、ひばり行政書士法人、ひかりパートナーズ株式会社、株式会社とちお、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心レントの有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストはイラストレーター、ミュージシャンとして活躍されておられます、アーティスト、スラン恵美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうね、今日は金髪2人、はいはい、
そうですね、この番組のディレクターさんは仰天されたと。
そうです、ディレクターの川澄さんが恵美ちゃんと前から知り合いだったと。恵美ちゃんはもう多彩で、国際会議場の受付の、
そうですね、受付を
やりながら、なんかいろいろな企画もやる、
うん、そうですね、国際会議場での企画のイベントとか、
はい、
そのさせていただいてました。
はあ、そういう、こう真面目なイメージだったのが、音楽やっててこんな感じなんだということで、うん、はい、ディレクターもびっくりしておりました。初めて恵美ちゃんをお会いした時は、うん、僕は客席にいてステージで歌ってる恵美ちゃんを見て、はい、
そうですね、なんて
すごいすごいアーティストがいると思って
とんでもない、
はい、あのガールズバンドって言いますか、はい、女性3人組のバンドさんなんですよね。
そうですね、
はいはい、ザ・スラン、ギターボーカルをされておられます、
はい、
でそのギターボーカルの人なんだと思ったら、イラストも描いたり何でもできるすごい人で、いろいろ聞いていくと、もっともっとすごい、なんかいろんなことがあってこれはぜひ番組に出演していただこうと思いまして、お願いいたしました。はい、そんな恵美ちゃんなんですけども、まずバンドのちょっとお話をお聞きしたいんですけど、うん、はい、音楽好きだったんですか。
ね、そうですね、もともとちっちゃい頃から歌うことは好きで、
あ、そうなん、あ、
はい、歌ってうちで歌ってるぐらい感じだったんですけど、はいはい、中学校の時にまず合唱部に入って、では
い、
そこで歌っていう良さというか、声と声がこう重なって生まれるその良さを知ってっていう感じで、あとはライブに行ったりは、
あ、そうなん、うん、なんか初めて買った CD とか、
初めて買った CD カセットなんですけど、
あ、カセット
は光源氏です。
あ、光源氏さん
小学校の時に、
あ、そうなんですか。
そうですね、光源氏、
光源氏っていうのいたんですよ、ジャニーズって、
そうですね、アイドル
いて、はい、私ね、そのメンバーと知り合いなんですよ。
あ、そうですか、
あの大沢、
あ、そうなんですか、
みきお、 辞めてからですね。
ああそうなんですか。
で僕プロレスをやってた時にゲストで大沢さんで、で同じ控室にいたんですよ。でいろいろ喋ってて、ちょうどなんか裁判になってたんですよね。ちょうどその時期でそのことをもう1時間ぐらい説明されて大変なんですよとでなんか人今日本統一という今というかちょっと前まで映画をやってたんですよ。でそこに出てて、そのなんか映画スポンサーを探すっていうのでそのプロレスの方に来てて、で「ああ僕その映画知ってますよ、面白いですね」だ。山本さん出ませんかみたいな、あいいんですかいいんですかみたいな感じで、もうすっごいノリノリで、何回かな、2回か3回一緒になった
んです。あそうなんですか。
はい、でジャニーズ光源氏以外で聞き出したもの、
そうですね、次に聞いたのがタマですね。
タマ
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 タマってわかりますか。
わかります。
タマっていうですね、はい、イカ天っていうコンテスト番組がテレビでバンドさんが出て、はい、こうコンテストみたいなのがあってなんか賞取ってデビューするんですよ、
はい、
ちょっと前衛的な、
ね、そうですね、
アーティストさんね、
そうなんです。高校の時だったかな、すごく好きで。
あそうなんですか。
そうなんです。でもう自分の中のもうそれこそジャニーズじゃないけど、うん、もうアイドルで。
あそうなんだ。
もういっぱい写真とか家中に、部屋中にあって。
あそうなんだ。
もうライブも市民プラザ
に来てましたね、
2回ぐらい言われたんで、その時ももう見に行って一番前でも、
そうなんや、びっくり。
大好きでしたね。なんか結構割となんかそういうギターだったり、ああいうこの楽器使ってやってるのはなんかこう惹かれてるのもあって、それからはもう本当に20代はもうずっと毎週末はもうライブばっかり見に行ってました。ずっとライブばっかり見に行って。
そうなんだ。それで楽器弾こうってなったのは、
楽器弾こうと思ったの本当にもう後半ですね。
ああそう。
でちょうどまあライブ出る時に騎士団のライブとかもよく行くようになってて、その時にちょうど一般の人からバックダンサー、
はい、
騎士団のバックダンサーを募集するっていう本当企画もので、
はい、
それに面白くて応募して、うん、めでたく受かりまして、
はい、
騎士団のバックダンサーをさせていただいて、
はい、
でも何万人っていうなんか、騎士団の演奏で踊るという。
踊ってたんだ。
もうそれがものすごく気持ちよくて、もう自分が全然もう脇役なんですけど、
はあ、
気持ちよくって、それでなんかいいな、楽器っていいな、バンドいいなって、今まで聴く側からなんかこのやってみたいなっていう。
あそうなんだ。
だけどまだもう一歩出ずだったんですけど、
うん、
金沢にイベントライブ見に行った時に、
はい、
ちょうどスリーピースの女の子のガールズバンドが、うん、出てらして、
ええ、
それがものすごくこのキラッキラして見えて、なんかすごい素敵で、一生懸命さとか、
うん、
いやなんか青春いいなと思って、それでもうやりたいからやろうって、
うんうん、
だけどもういい年だったんでもう30歳だったんでちょっと、うん、でもどうかなと思ってたんですけど、でどうしようと思ってた時に相談に乗ってもらったのが、はい、騎士団の綾小路翔さんに、ちょうど東京にも見に行ってたりもしてたんですけど、
はいはい、
その時にいや実はバンドやってみたいと思うんだけどこの年でさって感じで言ったら、やりたいって思った時がやる時だから年なんで関係ないよ、
うん、
応援するよって言ってくれた一言のその背中を押されて、もうその次の週ぐらいにギター買いに行って、でギター教室行って、
うんうん、
それから
ですね、そのもう1年後にはライブを、ギター練習して1年後にもライブ
へえ、歌ねすごく上手だし、なんか個性的なんですよ。
まだまだなんですけど、
うん、でも音も良くて、なんかすごいセンスある人で、でさらっとギターの話だったのに師団の話びっくりですね。騎士団のダンサーだったっていうのもすごいびっくりですし、騎士団の綾野浩二さんと飲みに行ってたというのがすごいすごい人がいるなみたいな。
綾野浩二さんと年が同い年なんでっていうのもあってすごく意気投合というか話が合うというか、
あ、そうなんですか、うん、
本当にそれで仲良くさせていただいて、
あの人は見かけと違ってすごいミュージシャンですよね。なんか音楽詳しいし、
すごく詳しいですね。
そう、うん、で騎士団のアルバムの曲の中でも、うん、いろんなアーティストの一部分だけをやってるんですよね。
そうですね、
抜き出してやってるんですよね。でこれあの曲だあの曲だみたいな分かるように作るんですよね。
そうですね、なんか本当楽しんでやってらっしゃるなと思って。
そうなんですか、もうそういう方にこうねアドバイス受けたりとか影響受けるってすごいラッキーというか。
そうですね、
びっくりっすね。その音楽を、まあ、ちょっとやる前とかってバトントワラーまで、ね、
そうなんです。高校の時にバトントワリング部に入ってまして、うん、一番最後の3年生の時に一応あの北陸代表で日本武道館で全国大会出場させていただいた、来ましたね。
すごい
すごい多彩ですね。もう驚きの連続というか、
全く足も上がらないんですけど。
いやいや、あれバトン回してくるくるや
つ、ね、くるっと回って取ったりとか。
それは高校生の前からやってたんですか。
あ、やってないです、高校生入ってから。
え大丈夫だもんだね、すごいね。
若さってすごいなと思います。すごい体も柔らかくなるし。
そうなん。俺子供のとこからやってんのかと思ったら違うんだ。それはなんでそのバトントワリングをやろうとか。
あ、もう1年生の時に部活の紹介みたいな場面があって、その時の先輩たちがバトントワリングで踊ってる様子を見て、わーっと思ってやってみたいんで。はあ、思いましたね。
そうなんや。それで3年間でそんなにできるようになるってよほどの何か。
いやー、もうあのみんなで一つの曲に合わせてやる。その代わり夏休みとか休みは関係なくずっともう
やってんの。
ずっと部活遅くまでやってましたね。
そうなんや。そのバトントワリングやっててその後って美術系の学校に行くんですよね、
うん、そうなんです、そうなんです。
急にですね。
美術は小さい時からベースがあるんですか。
ベースは特にないんですけど、まあ、ちっちゃい時から本当描くのは好きで、ずっと暇さえあれば描いてて、本当に無な状態で描いてたんですけど、高校の時にクラブ活動で美術を専攻して、その時の先生にお前絵の才能あるから、そういう方面生かしてみたらいいと思うよっていう一言で、あ、そうなんだと思って。なんか普通に好きで描いてたのに、そういう生かせれるようなことってできるんだっていうのがきっかけで、もうちょっと絵の勉強してみたいなと思って、学校にそういう専門学校だったんですけど、
そうなんや、はい、イラストも拝見しましたし、あのファミリーパークの大きい、あれなんていうの、案内じゃないな、
あ、壁画、
どういうことですかね、壁画かな、ね、すごい作品あって
びっくりですね。
それエミちゃん描いて
あれなんですか。
すごいんすよ、それも。だからいろんなことしてるけどびっくりですね。あ、そうなんだ。これもしかして音楽とか表現とか全部くっついてるんですよね、
う
ん、
そうですね、
それの一つの一部分が絵だったり、
そうですね、本当にもう芸術と言いますか、本当ざっくり言うと、そうだと思うんですけど、音楽も絵もなんか一緒かなと思いますね。
そうなんや、なんかそういう環境だったんですよ。お父さんとお母さんもなんかそういう、
あ、うちの母親が映画の 看板を書いてた
とか、ああすごい、
うん、そういうふうに話は聞いて、本当にそれこそうちの母親がよく私にあの少女漫画とか書いてくれたりとか、
ああ
そういうのを見てわーと思って書いてたっていうのがあるので、
あそうなんや、うん、
うちの父親はもうのすごく下手くそですよね目つぶって書いてるのかなっていうぐらい
えお父さんは普通の会社員さん、
ね、そうですね、
あそうなんや、うん、やっぱり家庭にその絵の環境みたいなのがあって見てて影響を受けてってみたいな、
うん、そうですね、やっぱりうちの母親のその絵をよく描いてくれてたのが影響あるんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね。でその本格的に作品作っていった時に自分でそれ見ながらこれ大丈夫かなとか、うん、これはいけてるかなとか考え、
うん、そうですね、やっぱり妥協はしたくないし、例えば頼まれたりとかするとやっぱり不安になりますね、これでいいのかなっていうのもあるので、本当自分がとりあえず満足するまで書いて、そんなある程度納得するまでじゃないと人には渡せないっていうところもあったりとかするんです。
努力家ですね、
うんうん、その集中力がすごいですね。いや例えばバトントワラーに3年間でそのレベルになるとか、うんうん、ギターもすごくできるようになって歌もすごいし、うん、イラストもできて、騎士団のダンスできるとかそれってだからもともと才能とかもあるのかもしれないですけど、うん、その集中してるのかなと、うん、
そうですね、どうなんですかね、
集中して、うん、自分であんまり意識しないんですけど、自分ってこうだっていうことを表現するのがアートじゃないですか、だから誰かと比べて相対的にうまいとか下手じゃなくて、自分はこうなんですっていうのを出した人の方が皆様からも支持され、自分も納得するみたいなものになると思うんですよね。
そうですね、本当でもその通りだと思いますね。
さっきの話を聞きますと、えみちゃんは多分楽しんでやっているので、ね、それでこうどんどんどんどん進歩していろいろなものを吸収されるんじゃないかなと思いましたね。あとこう一生懸命っていうのがすごい、そういう性格なんじゃないですかね、わかりませんけど、
なんかそのこう集中したり継続したりとか、はい、その力ってなかなか皆さんね、うん、持ちにくいから、うん、それをこう自分でそのゴールまでたどり着かせなければいけないってい う, こう自分を律するような気持ちが強いんでしょうね、
うん、
うん、じゃないとならないですよね
何でもそうなんですけど、挑戦するってめんどくさいとか思ったり、あそこまではっていう考えになると思うんですけど、すごい悔しくって、そういうのが自分で、はいはいはい、ダメでしょ、ダメだろうって思うのがすごく嫌なんで、まあ、まずはやってみなくちゃっていう、結構絵の仕事とかもそうなんですけど、させていただくときに、うん、いやこれできるかなっていうこととかも多くて、
うん、
けどそういうふうに言ってきてくださっとるってことはできるってことかなっていう感じなんで、勉強しつつやってる感じです。
どの作品も結構満足してる。
そうですね、うん、書かせていただいたものとかに関しては、自分の中ではどうだって感じで、出させてもらってる、と思いますね。
音楽は自分で曲作ったりする、
うん、家でチャラチャラってこう曲は作ったりはするんですけど、まだまだなかなか自分では作れないので、ちょっとお願いしたりとか、
うん、あそうなんや、
うん、
でもバンドでオリジナルの曲やったりするもんね。
うん、そうですね、
なんかその結構みんなバンドやるとコピーバンドで終わっていくんだけど、うん、でも音楽楽器弾けるんだったら自己表現なんで自分で曲作った方がいいよねとか、
うん、
普通なりますよね。
そうですね、うん、願わくば本当自分でやれるなら全部やりたいですね、
うん
うん
うん、なんかそれがアートの完成に、
うん、
で同じ、
ねでね、
レベル的に、ね、なるんですよね、
うんうん、
自分も音楽やってて曲作るのも好きですし残るのも好きなんですよ、
うん、
死んでも残ってるじゃないですか、音楽とかアートは全部ね、なくなっても作品が残るので、虎は死んで皮を残す的なことわざが日本にあるんですけど、んなんかその感じで、なんかそれは名声じゃなくて自然に作りたい、クリエイトしたい気持ちになって、で後からあ作品が残るっていいよねと思って、まあ結構僕アルバム作ったりとかしてたり、僕も子供の時絵描いたり書道やってたんで、
あそうなんですね、
だからエミちゃんのその気持ちもなんとなく分かりますね、なんかこれ満足できないとダメだみたいなと、あと没頭できるので、僕彫刻とか好きで、彫像をこう粘土から作るパターンと石を削っていくパターンとあって、石パターンの時に立体でみんな妥協すると平面が多くなるんですよ、
ああなるほどなるほど、
で球体を作らなきゃいけないんですけど、球体の前にみんな挫折するんで、それをこうやるのが好き
で、面白そうですね、
面白いすごい面白いですよ、
面白そうですね、
でそのこう没頭してる時がなんかあらゆること忘れるんです
よ、確かに、
他のこと考えないんですよ、なんかその何も考えなくていい時間がこう生活の中にあるっていうのはすごい価値あるなと、
そうですね、
思います。なんかエミちゃんもそんな感じなのかな、
本当まさにそうですね、作ってる時はもうそれに集中してそれだけ考えて、でまたやってると次のやってみたいことも出てくるんですよ、
ね、
これできるようになったなら次これやってみたいなとか、音楽もそうなんですけど、やっぱりやっててある程度の低いなりに達成ができると、じゃあ次ここまでやってみたいなっていう、それがなんか音楽も絵も同じで、すごく、どっちもやりがいもあるし、
そうね、
楽しいですよ ね、
ね、芸術関係とかって、その主観で作るじゃないですか、で評価は客観でされるでしょう、だけどその客観を意識したらろくなもんになるという、
そうです ね、
ね、だからでもそのなんかパラドックみたいなものが面白いというか、主観で作ってんのに評価は別の皆さんがする、ね、
そうですね、
ね、でだけどそれが評価いっぱいされたから嬉しいわけでもなく、自分の主観のものが主観通りに出来上がったものの方が良くて、
そうですね、
まあ、たまたま客観的に見られて評価されたらそれはなおいいかもしれないけど、そもそもあんま興味ないという人様にエミちゃんもそんな感じ、
もうまさにそうですね、
そうなん
か、もう自分がもうこれやと思えばもうそれでってやっぱりそういうのありますね、それでもう評価いただいたらでしょ、っていう、
イローナさんって翻訳家なんですけど、翻訳って難しいんですよ、すごい
難しそう、
その言語って、日本語から英語とか日本語からロシア語とかって難しいじゃないですか、表現が違うんで、
そうですよね、
だからそれってやっぱクリエイトなんですよね、
はい、ね、そうですね、
でそれ作ってる時に元の原文があるから、それをいかにうまく正しく伝えるかということに集中するんでしょうか、
そうですね、私もやっぱりやってる時は先ほど矢郷さん言われたような状態になりますね、なんか全く何も考えずにそればっかり集中して現実に戻りますと辛いなっていう、
あそう、いやなんかアートとよく似てるで、ほぼ同じなんですよね、翻訳って、いろんな翻訳本を読んだりすると現代のものは結構しっかり翻訳されてますけど、昔の本の翻訳って結構言葉が情報が少ない時代なんで結構ね、いい加減な感じなんですよ、だから原書で読んだ方がいいと言って原書で読む人が出たりとか、言葉を覚えてとかね、おられるんですよね、だから翻訳家ってすごく大事な仕事
で、本当ですよね、その言葉によって って、うん、結局その聞いてる人は判断するわけですもんね。
そうそうそうそう、
本当にすごいなと思います。
そうなんですよ、うん、本当にそう。
今日来られているエミちゃんこそもう本当に驚きの連続で歌も歌うしダンスもするし絵も描くし、何をやってないんですかっていうのを聞きたいんですね。
いやいやいや、ね、はい、そんなエミちゃんのご紹介してるだけで30分が経ってしまいまして、来週もですねエミちゃんをもっともっと深掘りしてお話をお聞きしたいと思います、
はい、
はい、というわけで今週の名言をイローナさんの方からよろしくお願いします。
はい、今日はですねチャーチルの言葉を紹介したいと思います。金を失うのは小さく、名誉を失うのは大きい。しかし勇気を失うことは全てを失うという言葉があります、先ほど話を聞きました時にですねすごい勇気のある方だなと思いました。
もうそうブレイブハート
あの怖いものなしと言えるかもしれないんですけど、まあ、すごい勇気のある方だなと、まあ、そのおかげでいろいろ挑戦できたので、まあ、今こうやってすごい活躍されている、
ね、はい、本当に素晴らしいですよ。そんなエミちゃんまた来週も出演してくださいね。
はい、ありがとうございます、
はい、
よろしくお願いします。
今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子対戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人健六法律事務所、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社とちひよ、射水内科クリニコ、株式会社新興開発、安心弁当の有限会社ウェルカモがお送りいたしました。
はい、本社のゲストはイラストレーター、ミュージシャンとして活躍されるアーティスト、スラン射水さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ビューティフルモーメント、来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
イローナでした。
また来週。
また来週。